青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続きアーユルヴェーダ実践家のもとこさんをゲストにお送りいたします。もとこさん、よろしくお願いします。
お願いいたします。
で、今回は、はい、本の中にあってたくさんいっぱい不調別ね、セルフケアありますけれども、はい、うん、このゆるデトックスを実践するためにこう、うん、まあ、ポイントでもいいんですけど、今回あのリスナーさんにこんなこう不調別でいいんですけど、うん、何かいっぱい教えていただければと思うんですけど、はい、なんかね、最初に第1回目には目がね疲れたら裸足になるっていうこともありましたけども、なんか皆さんが知りたいなっていうところをちょっとピックアップしてお話しいただければと思うんですけど、はい、
じゃあまず一つ、皆さんが飲みすぎた時、はい、お酒とのお付き合いの方法をちょっとお話ししましょうか。
もう本当に男女問わずね、はい、聞きたいですよね、それは、はいはい、
あのお酒飲みすぎて、まあ、楽しみすぎちゃった後って体の中が乾いて、はい、こう芯に熱が溜まってるような感覚ってないですか？
熱が溜まってる、
うん、体の中がまずカラカラになる感じがして、そして頭痛がしたり、うん、なんかちょっとほてって熱いとか、
やっぱり頭痛ってそういうところで起きるんですね。
そうですね、そうですね、そういう感じありますか？
私ね、あんまり飲まないので。
なるほど、う
ん、ちょっと感覚は分かんないんですけ ど、
う
ん、
そういうふうにおっしゃる方が多くて、あとは目が乾くということ、うん、それから下痢をするという方も多いんですね、うん、
でも旦那さん見てると分かります。本当そんな感じですよね。
だからそう、う
ん、
で夜中に喉乾いたって起きて飲んだりね。
分かります、はい、
うんうん、それもちろんあの利尿作用がお酒があるっていうのはもちろんなんですけども、はい、お酒っていうのは発酵食品で、体の中にすごく熱をこもらせて溜め込んでしまうという、良くも悪くも、はい、すごく熱い性質のものなんですね、
お酒って。
そうなんです。だからこの熱い性質で、しかも体の中を乾かす、熱すぎて乾かすっていう性質があるから、はい、うん、これを空腹で飲んだり乾き物とかで、なんかスルメとかで、
もう本当にね飲み会の、ね、
そうそうそうそう、ああいう感じのもので飲んでいると、より、はい、あの例えばスルメだったらしょっぱいですよね、うん、しょっぱいものも体に熱を溜めて乾かすし、はい、で発酵食品もそうだしっていう風にして、はい、結構カラカラになっていっちゃうんですね。
飲んでるね、はい、アーユルヴェーダ的にはね。
そうなんです、うん、でそれをしすぎると体がより要は老けやすくなったり、はい、あんまりよろしくないよっていう風にまず教えられてるんです、はい、だからお酒のお供にはどういうものを食べたらいいかっていう教えがアーユルヴェーダにはあって、は
い、ぜひそれ知りたいですね。お酒飲みたいけど、はい、よりこれ選ぶといいよっていうのがあるってことですよね。
そうそうそう、そのお酒がなんだ、あんまり悪くたたらないようにというか、うんうん、でそれで教えているのが、はい、お肉とかスープとかなんですね。
お肉とスープ、
うん、お肉とか、はい、油がちょっとしっとりしたようなスープっていうのをおすすめしてるんですね、
はい、
っていうのは少しだから体を乾かしてしまうから、お酒は、はい、積極的にお酒を飲むときは、油も一緒に取ってくださいって教えなんです。
なんかね、油ダメみたいなイメージもあるけれど、
ありますよね、はい、そうなんです。だから確かに私もね、たまに会食でいただくんですけど、お酒、はい、ちゃんとしっかり油っぽいものを一緒に取ってお酒を飲むときと、例えばなんかかまぼことか、うん、そういった乾き物というかさっぱりした、
あ、そうそう、
うん、とおしんことかだけだったときとでは、うん、体の中の乾きが全然違うんですね。
へー、うん、
なので意図して、はい、ちょっとまあ贅沢な、はい、ご飯屋さんでいうと贅沢なものが多いかもしれないですけども、うん、少ししっとりしたものを取るっていうのがお酒を飲むときには重要なポイントになるんですね。
ちゃんとお肉を食べる。
そうなんです、うんうんうん、でお酒は、体を消耗させてしまうから、うん、もう需要のあるものを食べなさいっていうことでお肉なんですね。
乾いちゃうから、うん、やっぱりちょっと疲弊する感じもあるってことなんですね、うん、そうなんです。特に過ぎると飲み過ぎたりすると。
そうなんです、そうなんです。
そう、じゃあもうメニューに必ずお肉、うん、じゃあ焼き鳥とかはいいんですか？
いいですよね、すごくいいです。
ちゃんと焼き鳥、うん、でも焼き鳥と確かに合う気がしますよね。
合いますよね。
そうか、お肉ってそういう意味でいいんですね、
うん、そうなんです。
需要ということで、う
ん、そうなんですよね、うん、だからあとはサムゲタみたいなちょっとこっくりしたスープとか、あ、
そう、今そうなのかなと思いました、
うん、そうなんです、そうなんです。
ね、お肉、うん、鶏肉入ってていいですもんね。
そうなんです、そうなんです。だから韓国とかではお酒の後にサムゲタンだって、なんかもやしのスープにちょっと オイルが入ったものとか飲みますよね、
はい、
翌朝とかにね、うん、みたいにお酒を飲んでる最中もそうだし、なんかちょっと飲みすぎちゃって体がへばってるなと、うん、乾いちゃったなと思うならば、そういう時にも少ししっとりしたものを積極的に摂るっていうことは、普段本当に毎日晩酌をされる方とかは、
はい、
ちょっと気をつけた方がいいと思いますね。
へ、うん、確かになんか飲んで翌朝なんか韓国の方本当にサムゲタン ねちょっと食べたりしますもん ねそれは本当そう体が分かってるっていうことなんですね。
だから喉乾いたっていうあの感覚は、はい、もちろん水分補給もそうなんだけど、体の中が乾いたっていう感覚なんですよ、
はい、
なんていうのか、それって水でだけで潤すんじゃなくて油も必要なんですね。
でも分かります、はい、それは水分だけですもんね、うん、取るっていうのは
ね、
お水だとね、
そうなんです、
ちゃんと体にとってこう染み込ませるためには油が必要なんですね、
うんうん、そうなんです、
と滋養か、
はい、
滋養、それちょっと知っといた方がいいですね、
はい、
はい、ありがとう。あ、老けていくんですよね、その乾いていくと、老けていっちゃうんです、だって本当に皮膚と一緒ですもんね、
そうそうそう、
皮膚が乾いたのと一緒だから、うん、体の中がこう乾き続けたら、
そうなんですよ、
なるってことですよね。
極端な話、アルコール中毒者の方たちであんまりふくよかな方っていないんですよね。だから痩せてっちゃうし、うん、皮膚も余ってこうグレーがかってっちゃって、うん、乾いてっちゃう、うん、乾いていくイコール老化ですから、
そう老けてる感じになっちゃいますよね、
なっていきますよね、
目とか、うん、むくみとかそのたるみとかっていうのが本当にある感じですもんね、
うん、そうなんです、髪の毛のツヤもなくなっていってね、うんうんうん、そうなんです。
じゃあちょっと飲み過ぎには、はい、まあ、注意ですけども、はい、より取った方がいいもの、
はい、またより詳しくは書籍に、
そうですね、
はい、載っております。
はい、はい、そして次に
もう一ついきましょうか、はい、おならやゲップが多い人っていう話にしましょうか。
はい、でも結構、うん、アイルベーダーだとそういうのはちゃんと出した方がいいよっていうふうに書かれてるんですよね。
そうなんです。なんかそしておならとゲップどちらも出口が違うガスだと思うんですけれども、はい、結構ガスが体に溜まっちゃう人って現代の人には特に多いって思っていて、はい、うん、ガスってまあ上からか下から出せばいいんでしょって皆さん結構安易に考えてらっしゃると思うんですけども、はい、案外悪さをするやつなんですね、はい、ガスって、
うん、
ガスって物質の中でとっても微細な存在ですよね、
はい、
で軽いから風船の中に例えばガスを入れると浮いていくじゃないですか、はい、ヘリウムガス、うん、というように軽いし細かい存在なんですよ、うん、それが体の中にいるってちょっとイメージしてほしいんですけど、はい、なので腸の中にいてくれるわけでもないし、ゲップとして上の中この食道のあたりにいてくれてるわけでもなくて、それが発生してるってことは結構体中にガスが充満してるってイメージをした方がいいと思うんですよ。
いろんなところでやるけど出てくるのがこっちってことってことですね、
うんうん、そうなんです、そうなんです、うん、増えすぎたから出すために、うん、まあ、出口から出している、はい、でそれが溜まりすぎると関節の中に入ってっちゃって、そのガスが、
はいはい、
それが結構悪さをしたりとか、うん、関節痛になったりとか、うん、そういういろんな病気を悪化させるような原因にもガスって案外なるんですね、
はい、
そうなのであんまり軽視しない方がいいんですね、
はい、
毎日毎日ガスとゲップとおならばっかりっていう人は
結構出てくるよっていう人は、
そう、なんかこうガスが普段から発生しすぎちゃう食べ方をしているってことなんですね。
なるほど、
うん、それは消化ができてないっていうことです、シンプルに。
まずは一番絶対それなんですね、はい、まず、
そうです、う
ん、
でその人が、食べ過ぎているってことでしょうね。
そっか、うん、でもゲップってそういうことでもありますね。
そうですね、
分かりやすくね、
うん、健全でもあるんですよ、うん、上からも下からも出ない人が正解ではないんですけども、はい、
まあ、
ずっとしている人ですね。
適度にちゃんと出るのは、
はい、
だけれども出すぎるっていうのは、
うん、そうなんです、そうなんです、
食べ過ぎてることがほぼあるんじゃないかってことです
ね、と思いますね、
うんうん、
ガスは多いですかって必ずカウンセリングとかでは私は聞くんですけども、はい、ね、ガスが多い人は日常からガスをためない食事法はもちろんなんだけども、はい、結構すぐにガスを排出してくれるスパイスがあるのでそれをおすすめしているんです。
あ、うん、出しやすくなるというかって感じですか、
うん、そうです。
へ、
それは、
はい、
なんと結構皆さん知ってるだろう、クミンっていうスパイスなんですけども、
はい、クミンは ねちょっとカレーとかそういう
のも有名になってきましたよ
ね、
はい、もうカレー味の主役がクミンですね、うん、
はい、
セリ科のちっちゃい種なんですけども、
はい、
あれをですね 5粒から10粒ぐらいでいいので、はい、ちっちゃい種を口の中に入れて、はい、チューインガムみたいにチューイングするんです、はい、そうすると口の中がなんというかカレー味というか、はい、になってきますが、スパイスの香り、うん、でそれでこうエキスがジュワジュワと出てくるのをコクンコクンと飲む感じで、はい、あの薬効というかスパイスのエキスをね、はい、中に飲んでってあげて、はい、でその出がらしは嫌だったら出せばいいし、うん、そのまま私だったらもう水で飲み下しちゃうってことをしますけど、
どっちでもいいんですね、
はい、どっちでもいいです、うん、はい、でこのクミンっていうハーブは、まあ、まず皆さんハーブというかスパイスですよね、うん、なのでそんなにあの安全であるということ、食材であるということが一つですし、はい、うん、とってもあのアーマといって、先ほど第1回目に言いましたかね、はい、未消化物毒素っていうものを消化してくれる作用があったり、はい、そしてさっきからの工夫作用といって、はい、ガスとかおならを、はい、あの排出してくれる、溜まりすぎたものを排出してくれるっていう作用もあるんですね。
クミンにそういう
クミンにあるんです、
パワーがあるんですね。
そうなんです。
でもそれをだからダイレクトにちょっと噛んで、うん、入れていく、
またこれ私のざっくりなあれだ、はい、簡単でしょ、口の中に入れるだけ、
そう、何かしなくてもいいっていうね、もうそのそのままっていう、そうそう、はい、それでちょっとあの噛み切れなかったら出してもいいよ、はい、それ1日5粒ぐらいとか、
うん、なんか食べ過ぎたなとか、あれなんかガスが結構ボフボフしてお腹がコロコロボコボコするなって思ったら、なん
か膨張感っていうか、はい、そういうのあるったらやってみる、
はい、
でも私もね、結構なんか膨張感ある感じなんで、うん、ぜひちょっとクミンやってみたいと思います。
ぜひぜひ、はい、例えばおならだったら、まあ、時と場合によって我慢しなきゃいけないですよね、うん、結構この我慢をしているとガスの逃げ道がなくなったらどうなるかっていうと、あの皮膚からも出るですよね。
へ、
うん、でもそれでも発生しすぎているものがやっぱりどうなるかって、先ほど言ったように体の中に入っていって、うん、それがこう体を詰まらせたり悪さをもするので、
はい、
あの発生しやすい人はぜひあのクミンを取るっていうのはね、おすすめです。
でも皮膚に来るとちょっとやっぱり炎症とかにそういう風になっていっちゃうってことですよね、うん、
とかあと体臭ですね、
あ、なるほど、うん、それは出してった方がいいですね。
いいですね。
だからでもゲップとか、まあ、おならはなるべく、うん、まあ、人前じゃなくても本当出してった方がいい
って
こと
です
よね。我慢しないでということですよね、
はい、そうです。
なるほど、ありがとうございます。あともう一つぐらい教えていただいていいですか。
じゃあこの全身が重だるいって感じる時のセルフケア法をお伝えしようかな。
今梅雨、ね、時もあるし、あ、
本当にそうです
ね、大気が水に、ね、うん、満ちてるので、ぜひ
これ重だるいの、はい、これも、はい、ね、書籍にも書かせていただいているものなんですけど、私たち重だるい時って、あ、どうしますか、親木さん。あ、なんかだるいな、
やっぱりオイルマッサージ、うん、しちゃいますね。
オイルマッサージ、
オイルマッサージ、ただ、まあ、つけて、うん、そのままお風呂入ったりとか、うん、それこそ、うん、そんなしっかりしないけれども、うんうん、そのままお風呂入るでもいいようなオイルとかあるから、うんうんうん、やりますね。
じゃあそれですっきり
すっきりする感じ、
う
ん
う
ん、あ、
それも一つの大事な方法ですね、うん、オイルを塗るということ、はい、これも書籍にもいっぱい書かれてますけど、うん、もう一つその真逆に近いケア方法があって、はい、オイルってまあしっとりさせるじゃないですか、うん、逆にですね、体をこするっていう方法が、体が重だるい時にはいい人も多いんですよ。またこの季節にもとってもいいかなと思ってる。摩擦です、うんうん、で日本で言ったらもう寒風摩擦っていう言葉が ね、
うん、
もうあの姿も皆さんイメージできるんじゃないでしょうかって感じですけども、うん、アイルベーダーではシルクの布を使って体の、ね、はい、を気持ちよくこする、はい、全身を背中でもどこでも届く範囲をこする、はい、例えば首とか肩が重ければ首とか肩をこのシルクの布であの気持ちよくこするっていうことをおすすめしてるんですね。この施術法はあのガルシャナっていうんですけれども、はい、特に、ちょっと専門用語を使うとカパといって、はいはい、水とか土という元素の性質が体に多い人、
はい、
具体的に言うとすごく重だるくなってむくみやすかったり、気持ちも何かこう動というよりは静みたいな、動かない、新しいことしたくないみたいな風に、うん、うつうつとしている時なんかにも、うん、私だったらはよくこするんですね。そうするとこう体の中の経路が開いて、はい、流れが促される。
あ、もうそうか、滞りがこう、はい、なくなっていくっていう感じなんですね。
うん、そうすると、ね、体の中がこう代謝が良くなって軽くなっていくんですよね。でたかが乾いたその布で、シルクの布でこするってだけなんですけど、うん、本当に体が軽くなるんですよ。
じゃあ肩こりとかだもしもグルッと思ったら、こう、うん、こういうふうにこう肩をこう撫でるような感じでやったりとか、う
ん、はい、
普通にこう布で
自分が気持ちいいっていう程度にこすったらいいんですよ、うん、
それ寝ながらとかもできます
もん。 そうですね、
そのまま寝ちゃってもいい、
いいです、いいです、いいです、いいです。
でも元子さんおっしゃってたようになんかこの季節って、うん、重だるいって本当副交感神経肩に下げがちっていう風にね、はい、おっしゃってましたけど、うん、そういう時に本当にいいですね。
そうなんですよ、うん、
足とか
全身
か、うん、それやっぱシルクがいいんですね。
シルクがいいです、うん、洗体用の体ボディーソープで洗う時用のシルクの長い、はい、なんていうんですかね、うん、洗体タオル、うん、とかアイルベーダーのグッズでねシルクの手袋が売ってたり、あと今、はい、安眠用というかなんかこう、
そうですよね、
売ってますよね、保湿用なのか、ね、うん、ああいうものでもいいです。ただツルツルのものよりさっきの洗体の用のイメージされたようなちょっとザラザラのシルクの生地ですね。
そっか、うん、確かに手袋しちゃうともうそのまま楽より楽だみたいな感じですけど、あんまりザラザラしてないですもんね、手袋のやつはね。
ツルツルですよね。
どっちかっていうとちょっとその体洗う的な感じのがいいんですね、うんうん、
がいいです。
置いといてすぐやれますね、それね、はい、
そうなんです。だからちょっとこうもしよろしければデスクに置いといてこうってちょっと首とか長いのであーって首をこう右左右左って指、うん、腕を引っ張りながら首の後ろとかほぐしてあげると本当にねスッと軽くなるので、
なんかカパの人結構周りにいる、うん、カパっていうね、はい、最後にねちょっとだけ体質の ね、はい、自分はもう本当知りたくなるんですよね、うん、自分は 何かってね、 ね、あそれいいですね、
うん、あともう一つ先ほど言ったちょっとザラザラしたシルクの手袋、はい、軍手みたいなニュアンスですね、はい、を売ってるので見つけたらそれをぜひおすすめしたくて、はい、それでね頭をマッサージするんですよ、頭皮、ちょっと手を指を立てて、はい、頭皮を擦るようにカシャカシャカシャってシャンプーのような仕草で頭をマッサージするんですよ。やっぱりちょっと重だるいって言ってる人って必ず頭が重いんですね、うん、頭になんか詰まってる感じがあるんですね。
そうですね、う
ん、なのでそこをすっきりさせてあげるのはすごく大事ですね。
じゃあもうそれは逆にこのオイルじゃなくて何もしなくてもシルクの、うん、それで布でマッサージするだけ、
うん、だけ。でも本当にそれもなかったら手でもいいと思うんですよ、うん、あ重だるいと思ったらカシャカシャカシャカシャってもう
髪の毛洗うみたいな感じで、
ね、ドライシャンプーじゃないですけども、うん、
やる、
はい、
それすぐできる、
すぐできる、はい、
ありがとうございます。次回は、はい、この、ね、本の中にもかなり多く書いていただいた、はい、心の方のちょっとお話を、はい、していただければと思います、はい、こう長年の、ね、思考の癖などをこう、うん、ちょっと元子さんなりにリスナーの方にね、うん、お伝えしたいことがあったらお話ししていただければと思います、
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。ここまでのお相手は青柳ゆきと
元子でした。
元子さんありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。